じゃあここに書いてありますので、皆さんご一緒にいいですか。エズラ8の21、ご一緒に3。はい。そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を刻した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、途中の無知を神に願い求めるためであった。In English. Okay. Say no. One more time. There, by the Ahava Canal, I proclaim the fast so that we might humble ourselves before our God and ask Him for a safe journey for us and for our children with all our possessions. 今日は感謝祭の特別礼拝ですけれども、皆さん、聖書というのはですね、本当に不思議な書物ですよね。不思議な。話にならないようであるけれども、話になるし、理にかなっていないようであるけれども、理にかなうし。不思議です。分かるようであるけれども分からない。だけど、素直に神様が教えてくれる御言葉だからと思って、素直に従う人には、それがその通りになるんです。御言葉通りに実行してみれば、聖書の御言葉は分かるようになるんです。今日は感謝祭の礼拝ですけれども、特にそういうね、不思議な教えの一つが何かというと、感謝することです。感謝すること。聖書はどのように教えるかというと、感謝のことについて、すべてのことについて感謝しなさいというんです。すべてのことについて感謝しなさい。ね。感謝できないこといろいろありますよね。数え切れないとたくさんあるんです。ね、これどうやって感謝できるのって、文句言いたい、非難したい、責めたい、できれば避けたい。でも、でね、言い訳をしたい。けれども、としてまた別の道に行きたい。こういうことが数え切れないほど私たちの生活の中にはあります。感謝しなさい。どうして聖書はこのようにすべてのことについて感謝しなさいって言うんでしょうか。それはですね、私たちが幸せになるためです。神様は私たちが幸せになってほしいんです。というのは、私たち人間はどうすれば幸せになるかというと、答えは感謝できる人になれば幸せになりますよということなんです。私たちは感謝できる分、その分幸せも大きくなります。どうしてかというと、感謝はですね、幸せの源なんです。感謝は幸せのもとなんです。感謝はエネルギーの源なんです。その通りなんです。アメリカではこのサンクスギビングとクリスマスが一番大きい、その休日というんでしょうか、なりますけれども、このサンクスギビングの背景を少し、歴史的な背景を説明します。かなり昔ですけれども、イギリスの国王、ヘンリー8世が1534年にこのローマカトリックに対抗して、自分たちの宗教を作ろうとして、イギリス国教会を国のこの教会を作ったんです。それが私たちが歴史、世界史で学ぶ主教礼っていうのがありますよね。ヘンリー8世の主教礼。日本ではどのように伝わっているかというと、日本では聖公会という名前で伝わっています。日本の立教学院、 が聖公会ですよね。その流れです。で、アメリカはどこかというと、皆さんこの周辺でよく見ますよね。エピスコパルチャーチというのがあちこちで見られるんです。このエピスコパルチャーチがこのイギリス国教会の流れです。宗教を通してこの国をまた民を支配しようとするこの主張令、これが発表された時、本当の神様に従おうとするそのクリチャンたちが迫害を受けるようになりました。神様じゃなくて王様に従おうということになるから、当然迫害をするようになります。そして自分たちに与えられているこの信仰を守ろうとする、その人たちを私たちはピューリタンって言うんですね。ピューリタン、ここに渡ってきた人たちはピルグリムって言うんです。だけどそれを自分たちの信仰を純粋に守ろうとする人たちをピューリタンって言うんです。で、ピューリタンっていうのはピュアっていう英語、この純粋に自分たちは守る、従うっていう、そういう意味ですよね。宗教を曲がって自分たちを利用するそういう人たちではなくて、純粋に神様の御言葉に従おうとするそういう人たちのことを指します。ではその人たちは迫害に耐えられないから、結局宗教の自由を求めてこのイギリスからいろんなところに散っていきます。その中でオランダに散っていった人たちがいるんですけれども、オランダに行けば違うところですよね。言葉も違う、文化も違う、なかなか慣れない、特に子どもたちが言葉を忘れかけている、心配です。子どもたちの将来が心配です。それで1620年7月22日、このハイデン・ジョンソンという牧師を中心として、自分たちの言葉で生活できる、自分たちの文化で生活できる、この新しい世界を開いていこうと、そういうビジョンが与えられました。それでその行動に移す前に与えられた御言葉が今日の御言葉です。この今日の御言葉っていうのは、イスラエルっていう国が滅びました。70年間このバビロニアというところに移住されたんです。強制移住です。で、70年後にそこから3回戻ってくるんですけれども、その2回目のエズラというリーダーを中心に戻るとき、エズラがこのね、宣布をした、このビジョンを語った言葉なんです。この新大陸、アメリカに渡るのに勇気が必要ですよね。今みたいに飛行機乗っていいクルーズの船を乗ってこれる時代ではないんです。心配です。勇気が必要です。また本当に信仰というのが彼らの心の支えとなる信仰が必要なんです。その時与えられた御言葉として3つを取り上げました。1つは何かというと、まず私たちが祝福され、私たちの子供たちが祝福され、私たちのすべての持ち物が守られ、また途中で無事にあるように。宗教の自由を求めたこの人たちは船を乗ります。メイフラワーっていう船。今皆さんボストンに行かれるときはだいたいそこ寄ると思うんです。プラバダンスっていうところ、ボストン行く40分ぐらい前にプラバダンスっていう街があるんです。そこに彼らは着くんですよね、最終的には。メイフラワーっていう船を乗って、最初は120名が船に乗りましたけれども、無事にプラバダンスに着いたのは102名でした。そしてその冬、厳しい冬、耐えられなくて44名がまた病気、あるいはその寒さの中で死んでいきます。幸いに翌年の春になったら、ここのネイティブアメリカン、インディアンたちが トウモロコシの種を持ってきて、またどのように作ればいいかというのを教えてくれて、それでトウモロコシをこの農業をするんです。秋になって収穫をしました。それで収穫をした時、彼らはまず神様に感謝をします。そしてこのインディアンたちを呼んでパーティーを開きます。これがアメリカの感謝祭の Thanksgiving の始まりなんです。皆さん考えてみてください。実はですね、多くの人たちが死んだんです。また苦しかったんです。その世の中で彼らがしたのはまず感謝することでした。まず神様に感謝をしたんです。そして自分たちのことを助けてくれたインディアンたちを招いて、それでパーティーをするわけです。普通だったらですよ、普通だったら感謝のところか悲しいことなんです。半分以上の人が死んだんです。だから普通に考えるときは、半分以上も死んだからこれは呪いですよという言えるときなんです。しかし彼らは感謝をしたんです。感謝はできないときなんです。感謝はできないとき感謝をしたわけです。そしてその隣人である人々を招いて、本当に Thanks ギビングをしたわけです。この感謝する精神、これがアメリカの源ですね。源。とっても感謝できるそういう状況じゃなかったけれども、神様の御言葉の約束を信じて彼らは実行したんです。それが最終的には、自分たちの時は苦しかったんだけれども、自分たちの子孫たちが神様の御言葉の約束通り本当に祝福される国になりました。感謝するっていうことは非常に大切ですよね。普通の人でも感謝する人はね、かなり人生が違うんですよ。皆さんよくご存知の経営の神様だって言われている松下幸之助さん、有名ですよね。彼は景気がいいのは非常にいい、だけど不況もまだよしっていう有名な言葉を残したんです。彼のこの肯定的な姿勢が成功の源だったんです。彼はご自分が成功した3つの理由をこのように取り上げているんです。ある本で見ますと、その3つは何かというと、家が貧しくて自分はあらゆる下っ端の仕事をした、その下っ端の仕事をしたことを通してこの世を生きる知恵が与えられた、それが1つ目です。2つ目は、自分は生まれつきの弱い体を持っていた、だから常に健康のために運動をした、2つ目です。3つ目は、自分は小学校も行けなかったので、自分に出会う全ての人を先生として自分は学ぶ姿勢を崩さなかった。何か違うんですよね。3つとも感謝できないことです。だけど彼はこの3つの感謝できない要素を親のせいにしたり、環境のせいにしたり、そうしないで、かえって恵みとして感謝のこととして受け止めました。それで成功を切り開いていたんです。このような人がもう一人韓国にいるんですよね。今の現代ね、ヒョンダイ、チョン・チュヨンという創業者なんですけれども、彼もそのような人でした。生まれつきの物事がうまくいかなくって、また関係につまずいて、ね、どうしようもない時は彼はどうしたかというと、くずくず文句言ったってしょうがない、悩んだりしたって仕方がない、ただ今 やることが与えられているから感謝して一生懸命やろうと。簡単ですよね。彼の人生の源はそうなんです。与えられている仕事があるんだから感謝して一生懸命やろうと。それが今のヒョンデを作り上げた源なんです。感謝です。しかし問題は何かというと、自分もそれに感謝してやっていきたい。だけど感謝できない自分がいるんだということなんです。心の中では感謝して生きていきたいけれども、つい文句が出てしまう自分がいります。肯定的に物事をとって前向きに生きていきたいんだけれども、いつの間にか否定的になっている自分がいるということです。だからイエス・キリストが必要なんだって。なんでここでイエス・キリストなの？ね、不思議でしょ。イエス・キリストですよ。なぜそこでイエス・キリストか。イエス・キリストです。聖書は教えています。人というのはね、古い人は新しい人に必ず生まれ変わらないといけませんって。私たちにはね、古い人がいるし、またイエス・キリストによって新しく生まれる新しい人がいるんだっていうことです。生まれつきの古い人は感謝できないんです。皆さん、子供を育ててみればわかるでしょ。いつも文句ばっかり。どこまでやってあげても文句ばっかり。古い人間はオートメティカリー、感謝ができない属性があるんです。自己中心的です。また物事を素直に取れないんです。それを聖書は罪って言うんですよ。罪。それが罪なんです。これ私たちの人生の邪魔者なんです。人生の幸せを盗む盗人なんです。皆さん理解できます？皆さんね、人生盗まれてるんですよ。盗まれてるんです。この泥棒を捕まわないといけないんです。この罪を取り除かないといけないんです。感謝できる自分に作り変えないといけないんです。だからイエス・キリストが必要なんです。唯一罪の問題を解決できる存在はイエス・キリストの十字架の死なんです。罪の支配から私たちを救って、命への道に導いてくださる。これがイエス・キリストです。これを信じるっていうのが信仰っていうことなんです。これを信じるという信仰。皆さん、すべての人はですね、新しく作り変えられなければいけません。新しい自分が必要です。古い自分というのは、いくら感謝できることがあっても、感謝として受け取ることができない自分です。しかし、新しく作られた、イエス・キリストによって新しく作られた自分は、感謝できないことも感謝できるように受け取ることができるんです。そのように変わり続けるんです。最初からこうできるんじゃないんですよ。変わり続けられるんです。皆さん、自分の力でやろうとしたってね、できませんよ。今日はできたって言っても、明日はまたできない。難しいんです。これができれば、新しい人が自分のうちに与えられたら、豊かな人生を切り開いていくことができます。自分が祝福されますね。いつもカンカン怒るお母さんの前だったら、子供も幸せじゃない。ご主人も幸せじゃない。周りの人々も幸せじゃない。自分の心が潤わされて、いつも感謝できる人に変われば、自分が幸せです、まず。そして自分の子供たちが幸せ、自分の家族が幸せ、自分の 周りに来る人たちも幸せになれます。幸せを皆さん、カンテージアス、伝染させていく、ね、そういう人になれるんです。私は明日から来週土曜日まで韓国と日本に行ってきますけれども、そのために、本当に短い期間なので、誰と会えばいいかっていうスケジュールを組むために、金曜日の夜、電話を日本も韓国も全部しました。で、久しぶりの方が多いんですよね。で、話をちょっといろいろ聞きましたけれども、いくつかとても衝撃的な、また悲しいことを聞きました。本当に日本も韓国も大変な時代ですね。大変ですね、本当に。韓国にいた時は特に2人の友人に会おうとずっと1年前から考えていたんです。なぜか神様がずっとあの2人のことを思わせる、そして祈ってきたんです。で、会うために約束するために電話をしたら、その中の1人が「まだ知らないの？」って言ってくるんです。何？いや、もう亡くなったや。一人の友人、ずっと心に残っていた人なんです。非常に残念でしたよね。でも金曜日あまりにもショックで眠れなくて、本当に感謝できる人になれば人生をこれから楽しいのに。その2人はちょっと離婚経歴があって、本当にイエス様が必要な人だなということで、もう他の人たちとは会えないけれども、2人だけは時間を作って会おうと決心してたんですね。で、それがね、非常に残念なことになってしまいました。人生これからじゃないですか。私今50なんだけれどもね、普通に90まで生きられるんじゃないですか、今の時代。普通ですよ、普通。私の時代は100なんです。ね、100まで生きるために部品管理もよくしないといけないし、ね、でしょ？そのために心の管理もよくしないといけないし、本当にね、管理しないといけないんです。計画も立てないといけないんです。よく感謝しながら生きていく人間に変わり続けていかないといけないんです。本当にね、感謝しながら生きられるような人間になること。で、私の周りにもね、親戚も兄弟、親戚、友達もね、本当にみんなね、奴隷となって、罪の奴隷となって生きている人が多いんですよ。ある人はね、憎しみの奴隷となって生きている人、これはね、変わらないんですね。60になっても70になってもね、人を憎む心の奴隷となって生きる人もいるんです。ある人は嫉妬、ある人は別の課題がそれぞれあるんですね。もうお金の奴隷になったり、もうとにかくそういうね、かわいそうな人たくさんいるんです。本当に今回言って感謝できる人になるように変えられ、新しい人が与えられるように、この福音を伝えていきたいんですよね。皆さん、そのために祈ってください。最後ですけれども、私たちはね、感謝できる人として生まれ変わったら、その時からは感謝する習慣をつけるんです。皆さん、癖、いい癖をつけるんです。私たちはね、悪い癖が身についてるんです。だから、いい癖、この習慣を身につけるんです。今日、Thanks Giving ですよね。感謝をギブすることです。もらおうとしたら、その時から問題なんです。ギブすることです。口で告白することです。誰に？ 自分の周りに、奥さんはご主人に感謝することです。言葉でしなさい。ご主人は奥さんに感謝できないこといろいろあるよ。いろいろ文句つけて。私だって結婚生活二十数年やってもいまだにね、ケチつけたいことがいろいろあるわけよ。だけど、感謝できることがもっとたくさんあります。ですよね。あります。感謝しなさいよ。口で言いなさい。子供にも感謝して、子供たちは親に感謝しなさい。自分の周りの人々に具体的に感謝しなさい。文句が多すぎる。やめなさい。感謝しなさい。教会にも感謝して、こんな素晴らしいところでエアコン、またね、暖房が入るところで礼拝ができる。世界一番の教会だと思って感謝するんです。牧師のことも感謝しなさい。おまけに。いや、私は皆さんに感謝してますよ、信徒の皆さん。ね。本当にね、感謝しましょうよ。何のために、誰のために、自分のためです。自分の幸せのためです。感謝する人には、さらなる感謝できる祝福が与えられます。信じますか？アーメンしなさい。アーメンです。感謝する人にもっと感謝できる祝福が与えられます。お祈りします。神様、感謝します。本当に感謝することに乏しい私たちに感謝する大切さ、感謝することによって与えられる祝福を教えてくださり感謝します。これをただ理解することだけではなく、具体的に自分の生活で適用していくことができるようにしてください。今日からできるようにしてください。また感謝できる新しい人として作り変えてください。そのためにイエス・キリストを与えてくださったことを感謝します。またイエス様を信じる信仰をまた与えてください。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。